神子新聞社、くもり社、それからアッソンですね、それぞれ下げたいと思いますので、皆さんも心を合わせて共にお祈りください。はい、先生もありがとうございます。あなたも尊きなど神聖、導きありがとうございます。今月も月始めに、先月の11、36,200円をあなたの下げる恵みを感謝します。どうかこの献金を豊かに祝福してください。まだ下げられそれぞれの働きにおいて、何十倍、何百倍、何千倍、幾万倍と増し加えてくださって、あなたの御心のままに、そして終わりにおける特別あなたの召しと使命のために、増し加え用いてくださいますとします。まあ、捧げるこの教会の御体の経済を豊かに祝福してくださって、天の窓を開き、溢れるばかりの恵みを注ぎ、あなたのご用心の財を豊かに表してください。御体を通して下げる献金を感謝します。感謝してイエス様のお名前とお伝えします。アメン。主名はこれから賛美します。イエスキリストは昨日も今日も少しにからなことです。私たちの罪のために十字架で死んでなさり、そして3日目に戻りなさいました。この週ですね、今日も期待をしながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。時間が少し経ってますけどもね、皆さんのお祈りありがとうございました。先週のね、木曜日金曜日でですね、長男の、引っ越しがありましたけどもね、無事に天候を守られてですね、まあ、東京で引っ越しがちょっと終わった後にですね、降臨と彩雲、まあ、彩雲はですね、もうすぐ消えちゃったのでですね、本人たち見てないんですけど、降臨は出てですね、本当に神様が祝福しておられるなと思いましたし、それから、表教会のデボーション箇所、それから、東京のところのデボーション箇所からですね、本当に踏み出して出て行きなさい、立ち上がって、から歩きなさいっていう、その御言葉とね、あなたの信じた通りになるようにってですね、御言葉が与えられて、本当に神様がですね、圭介たち、長男の家族を、まあ、関西にね、導いておられるんだなってことを強く、感じさせてます。まあ、これからね、東京にいたのと違う戦いがですね、起こってくると思います。ね、もう圭介は、使いにくいですからね、親って面もあるんでね、父親って面もありますけれども、教会では、やはり権威でもありますのでね、知恵の件もありますけどもね、誰か言ってましたね、誰だったかな、やっぱその、自分の親父が牧師の時、あ、光牧師が言ってましたね、今、東京に行ってますね、光牧師のお父さんは熊本教会の牧師ですけどもね、しばらく熊本教会にいただけどもね、まあ、親父に仕えるのがね、しんどくてしんどくてって言ってましたけどもですね、まあ、いろいろね、新しい戦いもあるかもしれませんけどね、神様は本当に祝福してくださってるなというふうに思います。ですね。まあ、それでですね、まあ、一つはね、彼インターネットが専門なのでね、ホームページの働きは一つね、強くなると思います。表教会のホームページも、見とってください。圭介君の、主が与えられた恵みによってですね、ホームページがぐーっと変わっていく予定ですね。ね。それから賛美の働きもですね、まあ、彼らもシエルっていうゴスペルグループを作ってますし、賛美大会もね、東京の方で通ってますので、まあ、今回は、東京枠を関西に、逆です、今まで逆ですね。関西からいつも、東京に枠を持ってってましたけれども、今度は関東枠を一つ、関西に持ってきてくれてですね、いい形になります。それから辞典枠で、神戸教会のですね、トゥルースが、辞典枠で、の一点でも、はい、受かりましたね。だから、町田さんとこの息子さんたちの、グループで、北海道で、僕が揃えますけどね、あのインテンドも、あのインテンド、それからトゥルース、それから、東京のバイスかな、それとあと、長崎教会のですね、なんだっけ、男性ばっかりの、50代の男性ばっかりのですね、なんか、25年後のギフツとか言ってますけどもね、男性グループが受かりました。で、これ4つのグループがですね、自転枠で入ってきます。その結果、関西から、今年は3チーム、全国大会に行きますね。ですね。まあ、まあ、これ私が言ったんじゃないけどね。まあ、秋元氏は昨日会ってま、総会で会ってきましたけどもね。これで関西はね、確実に2枠になるとね。スプレンダーと、まあ、シェールが15位まで入るでしょうか。全国大会から1位から15位に入ったチームには、枠が与えられるんです。ですね。だから、スプレンダーとシエルと、それからトゥルスが自転枠できますけども、3チームが15位以内に入れば、来年は3枠になります。ですね。だ今年は来年3枠と、それから新車ね、車をいただきに、商品がありますのでね。 消費を狙い、まあね、消費が狙いなわけないんですけどもね、そういうことも楽しみにしながらですね、賛美大会をですね、迎えていきたいと思ってますとですね、本当に、賛美の働きも、一気にこれでも引き換わってくる形になりますので、ぜひ期待しておいてください。まあ、町屋さんのところのね、アノイテンドとはその、主にあるね、ライバル関係にありますけど、ですね、ですね、非常にね、良かったと言ってました、秋元さんもですね。で、テープしてたんだけども、町田牧師の声がほとんど入ってなかったってね。で、それで受かったってことはどういうことだみたいな感じもね、言ってましたけど。ですね。はい、そういう感じで言ってましたけどもね。ただ、映像見せてもらいましたが、あれはちょっとあまりにも、音の絞りすぎだったと思います。あれ多分なんか、6個、だから、本番で聞いてる音はもうちょっとちゃんと出てたって言いましたか、秋元さん。ただテープでもらった音はあまりにも、マサ君の音が、口は動いてるけど、音が聞こえてこないみたいぐらい、あまりにも入ってなかったって言ったから、あれはちょっとやっぱ録音状態があれかな。で、今回やっぱりテープ審査、実験はテープ審査なので、テープのね、録音が悪いところはことごとく落ちてるんですよね。だから長崎の主のしもべ。そうそうそう。絶対事前枠で秋元さん上がってくるって言ったんですけども、落っこちてしまった。秋元さんは全てのチーム見てるから、生を聞いてるからいいんですけども、他の写真はもうテープだけでしょ。テープのやっぱ録音がすごい悪かったみたいですね。それからなんかどうも歌詞間違ったみたいでね。今歌詞間違うとすごい減点される。神のことは気をつけないとね。よく歌詞間違う。今でも私間違いますけどもね。はい、そういう感じですね。ですから、そういった意味でね、本当に、神様はですね、いろんな働きを進めておられるなってことを強く感じてますので、それから、個人の報告、総会もですね、祝福のうちに無事に終わりましたし、本当に個人の働きを見ても、神様は働きをこう、進めておられるなってことですね、強く感じます。ぜひですね、日本での、児童養護施設ですね。日本では個人っていうのは言わないそうです。だから個人って言葉は日本では、使わないらしいですので、一応、児童養護施設ですね。ってなってますので、ぜひそう、だからやっぱりその、児童養護施設してる方々にとっては、個人っていう言葉はすごくなんか、反対に違和感があるみたいですね。ただ、児童養護施設って、パッて聞くとね、何のことかわからないので、多分東京アント協会のね、あそこも多分変わったと思うんですね。児童養護施設、かっこ、多分個人かなんかってなってると思います。ですね、でその働きもですね、ぜひ進んでますのでですね、ぜひね、皆さんね、お祈りをしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。それからこの日本における児童養護施設に関しての運営と設立に関しては、沖縄にあるね、社会福祉法人、カラシダの会っていうところが、働きをします。ですから、NPO 一斉の個人はそれを支援するという立場になってますので、スタンスっていうのかな、はちょっと皆さんのもしっかり取っててほしいということですね。法律上とか法規上はそういう形になってるんですね。で、実質は私たちがやるんですけど、NPO 一斉の個人っていうのでは、児童施設はできないんです。社会福祉法人を持ってないです。だから、みんな、ちょっと勘違いしてるところがあって、一斉にして個人が実質はやる形なんですけども、やれないので、社会福祉法人の課題性の会っていうのがあっちゃうんです。だからそのことは一つしっかり押さえておいてください。ということで。ということで、ぜひですね、児童養護施設の働きのためにも、ぜひ、お祈りをしていただきたいと思ってますし、それからぜひですね、祈ること。私にできることは祈ること、まず最初ね。で祈りは不可能を可能にする神の御手が動きます。それからですね、捧げること。ね、東京安定教会ではね、何だっけ、はい、塵も積もれば、山献金ですね、献金箱に、塵も積もれば山となるって、献金ブログがあってね、1円から献金を、募集してるのかな。で、1000円以上の場合は封筒に入れてくださいと。で、それ以外も1円でもいいのでって、ぜひ、その働きのために、 ですね。で、示されていることからが2つあって、1つは、やはりなんか特別な監査を見ている中で、大口の献金が来るということと、もう1つは、本当に、塵も積もれば山となる。もう1円、本当に1円10円、その献金の積み重ねが、実は大きな、祝福になってくるということを示されていますので、ぜひですね、皆さんもですね、まあ、後ろの方にはありませんけども、捧げは、私たちの方でやってますので、窓口は、青木さんが窓口になってますので、ぜひですね、捧げたい方は捧げてくださればいいし、献金、こういった献金の中でも書いてくださってね、児童養護施設のためって捧げてもらったら、私はそのまま、捧げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。それですね、それのことを覚えながらですね、今日も、御言葉から見ていきます。今日は、何回目でしたっけ ?4 回目かな ?4 回目ですね。で、先ほど2章の2節から13節まで読んでいただきましたけども、すみません、どう考えても時間足らないので、6節までいきます。で、ここでですね、働き人、まあ、神学業でいうのは奉仕者の姿勢、ということをポイントにしながら、今日はですね、見ていきたいと思っています。で、先週は、手元に当てて、神の恵みによって強くなりなさいということを学びました。で、恵みによって強くなるポイントを2つお話したと思います。覚えていらっしゃいますよね。当てませんけどね。で、1つは教会ね。教会。教会にキリストが満ちている。いわゆるその恵みっていうのは、神の力、神の助け。だから、神の助け、神の力によって強くなりなさい。で、その神の力と神の恵みっていうのは、神様がね、教会にキリストを与えたってから、だから、教会が、恵みによって強くなる大きなポイントであると話をしました。で、もう一つは、エペソ書の6章の10節、その平らの力によって強められなさい。いわゆるその、神の平らの力っていうのは、どこにあるか。教会にあり、キリストにある。で、教会土台としてキリストの交わりの中から与えられてくるっていうのが強くなるポイント。だから、デボーションって話をしました。祈りと御言葉。御言葉ね。いいですか?この二つを先週お話をしました。ね、ですから、しっかりと教会につながり、そしてね、祈りと御言葉という神との交わりを通して私たちは神の力と神の、助けによって、強くなっていく、強くされていくですね。お話をしたと思います。で、パウロは手元にそのことを語った後にですね、今日ですね、2節ですね、実はその手元が強くなる、恵みによって強くなるだけじゃなくて、実は手元に関して、まあ、次の奉仕者というかね、要は教会の中で働き人奉仕者を育成していく、まあ、訓練していく、立て上げていきなさいということをパウロはこの中で命令しています。だから、第二の手紙の一つの特徴、第一の手紙と違うところは、そういったその、新しい働き人とか奉仕者に関して育成しなさい、立て上げていきなさいということから命じているということです。ね。で、二節、多くの証人の前で私から聞いたことを他の人々にも教える力のある中心の人たちに委ねなさいということを言っています。で、さらって書いてますけれども、これはそのことです。ね。いわゆる、働き人、それから奉仕者の人たちを訓練し、育成していきなさい。立て上げていく必要がある。この中でね、働き人とか奉仕者、まあ条件じゃありませんけども、何かっていうと、二つできてますね。他の人にも教える力のあるとか。教えるやな。力のある人。で、他の人の教える力があるってことは、わかりやすく砕いていますね。で、これは何かっていうと、パウロが、テモテが何かっていうと、受けた教えを信仰を持って受け取って従っている人なんですよね。だから聖書の教え、 とか聖書の言葉というのを何かというと、学んだ通りにそれを実践し、そしてそれを何かと行っている人。だから次のポイントで、忠実な人。で、その人たちに何か委ねなさい。パウロが、そしてテモテが委ねられたもの。それを委ねてきました。だから健全な言葉ですよ。神の言葉。それで神の言葉を基盤とした神様の教え。そういったものを何かっていうと、ね、こういう他の人に教えるの、ね、ある人、ね、力ある人、忠実な人に委ね、そういった人を何かと訓練し、立て上げていきなさいってことを言って。まあ、神学用語で言うとね、弟子化とか弟子訓練とかね、言います。弟子から勝ってこれよかったんかな？もう最近漢字恐怖症でね、漢字が合ってるかどうかとか。でね、これ面白いんですよ、皆さん。大宣教命令知ってますよね。すべての、全世界に出ていって、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。マルコに出てきますね。で、マタイの福音書は面白いことがある、ね。あなた方出ていって、あらゆる国の人々を弟子としなさいって言ってます。で、実は大宣教の命令の中には、イエス様の福音を伝えて、人が救われるだけが、その大宣教命令の中心じゃないんですよ。救われた人たちを弟子としなさい。まさに救われて、福音の言葉を聞いて救われて、だけなくその救いを述べ伝えるものとして、その人々を訓練していきなさい。たたえげていきなさいというのが実は大宣教命令から、マタイの福音書28章に出てきています。弟子としなさい。これぜひ覚えて、いただきたいと思います。で、こう弟子、それから働く奉仕者とは、ね、先ほどの人に他の人に教える力があって、忠実な人。ね、だからこれは、まあ、文脈からね、ずっと学んできたから、みんな健全な言葉、ね。良いものを何かっていうと、聖霊によって守ってる人。いいですか。で、その人々を何かっていうと、弟子として、働きとして、さらに立て上げていきなさいってことです。いいですか。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ね。だから私たちの、何ですかね、教会の中でも、もうこの聖書が終わった後、聖書の学びの時を持っていますけれども、それは何かって言えば、御言葉に関して触れ、そして御言葉に養われる。で、御言葉のことを正しく理解していく。そして何かその御言葉、神の言葉を多くの人々に伝えていく。その恵みを預かっていく。分かち合っていくっていうことからも、その中にあるってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。覚えてください。そしてね、その中で今日学びたいのはさらに3節以降なんですけども、で、パウロは恵みによって強くなりなさいということを語り、そして、自分だけ強くなるんじゃなくて、いわゆる働き人、奉仕者に関しても、叩けていきなさいということを語った後に、今度ですね、3つの例えをつながら、働き人、奉仕者、まあ、これは弟子の姿っていうのを、3つの例えで表していきます。一番目ね。三節。キリストイエスの立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください。兵士。まず、パウロはですね、働き人と奉仕者の、ね、姿として、三つの例えで、まず、兵士。出てきますね。で、兵隊さん。日本っていうのは、兵役制度がありませんよね。お隣の韓国、それからイスラエルも必ずあります。それは、男性だけじゃありません。女性もですね。必ず、何年間かな。韓国2年だったか ?3 年だったかな。恵子ちゃんが首振りましたけどもね。何年かちょっと忘れましたけども、韓国もそれからイスラエルもありますよね。だから、イスラエル行くとね、よく若い人たちが、バスに乗るときにね、今はバス乗りませんけどね、最初行ってた頃は私バス乗ってましたから、イスラエル人たちと一緒にね、で、そのバスのところでよく爆発事件が起こったりとかね、あったりして守られたって証を聞いたことがありますけどもね、日本は、徴兵制度ありません。ね。 で、分かりにくいかもしれませんけども、兵士ってのは何かっていうと、まあ、軍隊ですよね。で、何かっていうと、そこの、いわゆるリーダーには徹底して従うっていう事柄を付けられます。で、この時は、覚えてほしいんですけども、パウロは、ローマに行って、獄中なんかいました。で、まさにね、裁判されて、彼の訴えも却下されて、いわゆるもう、死を目前提する時です。だから、牢屋の中でいつも見てたのは人と兵士なんですね。で、その兵士の姿を見ながら、実はクリスチャンも、福音という戦いの中の兵士として、神様が見せてくださってるって。だから何かっていうと、この兵士って言葉を使ってるんですね。で、立派な兵士として、私と苦しみを共にしてください、パウルと共にね。兵役についてながら、日常生活のことに変わり合っているものは誰もありません。で、いわゆる兵士の特徴としては日常生活に変わり合わないということです。日常生活のことが変わり合わないということは、普段の生活から全く離れる、そういった意味じゃなくて、世のものに心の重きを置かないということです、皆さん。ね。今日7時から何があるか知ってます、皆さん。夜7時。さすが皆さん。あまり関心がないですよね。バレーボールもあるんですけども、サッカーがですね。日本とオーマンさんがね。うちの長男が言ったんですね。日曜日の7時楽しみだってね。何楽しみって。7時、7時ね。普段、東京にいたらね、あいつ第7礼拝でね、一生懸命奉仕してるでしょ。東京だったらね。で、関西に来るとどうも夜は出なくていいってね、頭の中にどうもあるみたいですね。長男今いませんから言ってるんですけどもね。まあ、最初から来たこと大変なんですけどもね。そうすると何か、サッカーの試合があるってね、やったーって見れるぞみたいなね。そうなってくると何かっていうと、まあ、極端な言い方ですね。世のところに心を置いてるわけじゃないけども、いわゆる関心事がどこにあるかってことからは、私たちの言葉とか態度には出てくるんです。で、これ、兵士の特徴としては何かっていうと、世の事柄に中心を置くんじゃなくて、自分を召して、戦いで召されている人の言うことを聞く。言われたことがね、中心に従うということからを中心に置いているということなんです。で、ここでね、それは調和したものを喜ばせるためだよ。で、立派な兵士の特徴っていうのは、調和したものを喜ばせるって書いてあります。調和したものは誰かわかりますよね、これね。兵士に見せてくださった方。これはイエス・キリストです。で、調和したものっていうのは、言語から見ると司令官っていうのも訳することができます。で、やっぱりその、最高司令官ですね。イエス様っていうのは。私たちの救い主であり、私の王であり、ね、そして祭司であり、ね、救い主でありますけれども、戦い側面だったらね、まさに主の軍の将として、今来たって言われた通りに、最高の指揮官になります。で、私の召された何かっていうと、キリスト方針を喜ばせるために、私たちは召されている。だから主が、喜ばれることっていうのは私たちが大事にしなさいってことです。ってことは何かっていうと、主を礼拝したり、主を賛美したり、すべてのことを感謝しなさいってから感謝する。そして主が喜ばれることだから、神様の御声に従って主が言われたなら、言われたことから私たちは行っていく。で、それが何かっていうと、兵士としての務めなんだ。で、まさに福音宣教に召されている兵士としては、それが大切なんだよってことを、パウロはこの中で教えている。皆さん、私も兵士。兵士です、皆さんね。はい。ですね。何人か笑っていただきましたね。感謝ですけども。兵士です。いいですか。はい。で、二つ目。で、パウロはですね、また競技するときも、規定に従って競技しなければ、栄冠を受けることはできませんということで、これ、競技するもの、例えばですね。競技。この競技するものは何かっていうと、今まさにね、今年の8月から行うとする、これオリンピックのことを指しています。これオリンピック選手のことです。皆さん、オリンピックの発祥の地は、ギリシャのアテネです、皆さんね。だから、パウロがこのローマで統合された時も、オリンピックって行われてたんです。古代ローマのオリンピック、古代オリンピックかな。 今、近代オリンピックってでしょ。古代オリンピックを1回目に数える基準はですね、BC の776年。この時開催されたオリンピックは第1回目で数えるそうです。で、古代オリンピックはもともと BC の9世紀。日頃に始まったと言われています。ただ、数を数える時の1回目は776年。これを1回目に数えた。それから、古代オリンピック何回目って形でした。ですね。まあ、平和の祭典というふうに言われてますけどね。で、ここで言う競技するものは、まさにこのオリンピックで競技するものに例えられてるんです。皆さん、オリンピック目指した方いらっしゃいます？誰も目指してない。スポーツやった人目指しませんでした？オリンピックとか世界大会とか世界に出ていくとって、あの有名な話ね、あの北海道の北野牧師ね、ね、あの人の何だっけ、極真空手やってたんです。極真空手ね、で極真空手の初段だ。極真空手の初段というのは普通の空手の3段ぐらいある。でね、熊本教育隊よくやってます、やってくれましたよ。今できないです、私もね。足をね、このままね、スッとこう開けてね。そして、ここからね、こう、足、上がりませんけどね、こう、クーッとここまで上げるんですよ。上げたまま、そのまま軸をしながら、カカカカカカカカカカカカカってこう、いわゆる360度回る。ですね。で、言ってました。自分はこれで世界に出ていくってね。どうしてもなんか、ただ、なんか、身長制限がね、聞いた話ですけどね、なんかその大会、国際大会になんかあったのかどうか分かりませんけども、それでなんか、自分はその世界に出ていけないって言って、諦めたって言って。で、そして言われましたね。赤いパスポートです、当時はね。赤いパスポートですね。私はこれで世界に行くって。海外選挙で世界に行くってね。明かされたのはですね、思い出しますけどもね、スポーツ選手とかスポーツをやっぱり始めた人というのは、一つはそういった世界大会とか、そういう大きな大会に出てね、金メダル欲しいっていうのはですね、誰でも、願うものですけどもね、まあ、なかなかそれをね、叶えられるのは一部です、皆さんね。ね。ですから、面白いですけども、パウロは、この、オリンピックの戦士、そこで競技する例えを持ってきてるんです。で、オリンピックの特徴としては、ここで書いてあります。規定に従って競技しなければ栄冠ることができない。規定っていうのはルールです。直接的には、当時のオリンピック選手ってのはですね、決まりがあったんですね。半年間か、資料によると10ヶ月で書いてもありましたけども、そのなんかその、ギリシャのあるその、なんか神殿かなんかあるのかなですね。そこで何かっていうと、訓練を受けるんですって。オリンピックに出るための訓練というのを、まあ、合宿みたいな感じですね。で、そこで訓練を受けて、訓練を受けて、ある訓練にちゃんと合格した人たちが何かっていうと、そのオリンピックの選手として大会で演技することができた。だからこの規定に従ってってことは一つそれです。ルールに従ってっていうのは、当時そういう、いわゆる、厳しい訓練とか、ね、そういった事柄を経なければ、選手としては出れなかった。で、これを私たちに例えてるってことは何かっていうと、私たちも、ちゃんとオリンピック選手を目指すようにね、競技する、訓練するってことです。カメラから外れてしまいましたけどもね。訓練する。で、このことを言ってるってことを覚えてください。いいですか？自分がやりたいこととか、自分の考えを前に出すんじゃなくて、兵士ですからね、言われることに従いながら、ちゃんと目標に目指して、栄冠を受けるためには、それなりのちゃんとした訓練が必要なんだ。オリンピックで金メダルは一人だけです。ところがですね、クリスチャン、選挙という戦いの中で栄冠を受けるのは一人じゃないんです。極端な言い方をするなら、その戦いに召されたものとして私が進んでいくなら、すべてのものが、その神の栄光と栄冠を得ることができる。表すことができるってことからが素晴らしいことです。これはぜひ覚えてあげていただきたいんですね。だから二つ目は、オリンピック選手ね、競技するものとしての姿を何かっていう、私たちの姿として表している。それから三番目は、ロークした、ノーフ。 ね、農業の体験って皆さんあります？ね、小川さんは小さい時、実家に行ってね、田植えのね、お手伝いしてくれました。なんか、聞いた話はともくんが、ね、田植えのこれがあったら、腰がこう飲まなくなったとかね。ね、若い子でさえ、そんなやったら、俺らが今食べなくやったら大変ですよね。次の日はずっとこのままで生活しなくちゃいけないから。おはようございます、先生。これ、先生今日ちょっと腰が飲まなくてみたいな感じでね。なってくるでしょうね。やっぱ何かっていうと、美味しいお米とか美味しいものを作るためにっていうのは、やっぱりそれなりの何かっていうと、労苦とか苦しみっていうのが必要なんですよね。そして何かっていうと、それを通ったからこそ、美味しい実っていうのを何かっていうと、味わうことができるし、それを多くの人々に分け与えることができる。で、ここでね、労苦した農こそ、まず第一に収穫の分け前に預かるべきですって書いてあるときに、よくいろんな解釈がされるんです。で、一つは何かっていうと、労苦した働き人は奉仕者が、何か、最も最初に報酬を受けるべきだ。報酬を受けて当然なんだっていうふうに解釈される方々もいらっしゃいます。で、そういう解釈もありだと思います。でも本来、文脈からするなら、この兵士も教義も、労苦者の私も、一つはね、キーワードが出てきますよね。私ともに苦しみを共にしてくださいっていうね。いわ、この苦しみとか労苦っていうのは必ず出てくるんです、皆さんね。だからそういった観点から見るなら、労苦者農夫こそ、まず第一の収穫に分け前に預かることができるということからは、労苦する、極端には労苦しないで、私たちは神様の祝福の実とか恵みを何かで受け取ることはできないんだってことです。で、そのことを教えてると思います。だから私たちが本当に、ね、労苦するからこそ、何かっていうと、神の祝福や恵みをその中で受け取ることができるんだってことです。よく苦労は勝手でもしろって言いますよね。日本の言葉だですかね、あれね。で、人間的には苦労なんて、お金なんか払って苦労なんかもらいたくありませんよね。人生苦労ない方がいい。でもね、水戸黄門の歌でもありますよ。人生、何やったっけ、苦もありゃ、楽もありゃ苦もあるか。ね。追い越せるのが嫌だったら、前に向かって進んでいけっていう歌ですよね。確かね。で、私たちの人生の中にも、確かにそういうこといっぱいあるんです。ところがね、神様が共におられると、その苦しみっていうのは、ただ苦しみに終わるんじゃないんです。その苦しみを通して、労苦を通して、忍耐を通して、実は素晴らしい神のね、栄光の実っていうのが、表されていくんです。だからこの、労苦者の負に関しては、まずそうですよ、皆さん。まず報酬を受けるべき、そうじゃなくて、本当に労苦するからこそ、神の祝福の実に預かることができるんだ。その、神の素晴らしい実を見逃せることができるんだってことを言ってました。宗教改革したルターね、マルチン・ルターがですね、こういう言葉を言ったそうです。祈りと、御言葉の学びと、苦しみ。この三つが伴うときに、人を初めて牧者となる。っていうことを言ったそうです。だから何かっていうと、やはり神様の働きとか恵みを受けて流していく。最も大切な事柄が、やはり祈りと御言葉ね。教会も大切ですね。とともに何かって、マルチンズはですね、何か主にある苦しみのことを言った。ね。竹山さん、こう覚えてください。苦しみや痛みっていうのは人は逃げたくなります。ね。逃げちゃダメです、皆さん。主がおられるから。だから神のね、助けと力によって、忍耐を持って、そこを進んでいく必要があるんです。これで覚えて、話いただきたいと思います。それからね、苦しみはね、悲しみは一つ残る大きなポイントがあります。ビジョンをしっかりと持ってください。ビジョン。神様のビジョン。幻っていうのは。ビジョンがないと人は欲しいままを振る舞ってからですよ。そうすると人って欲しいままを振る舞ったら、苦しみと見ても嫌なんですよ、皆さん。苦しみの痛みが目の前になったら進んでいこうとしませんもん。だね、横に逃げたり、それを回避をとします。ところが、ビジョンをしっかり、幻をしっかり見ていくのは、その過程の中に、やはり試練と困難と苦しみがあるんです。で、ビジョンをしっかりと見てると、 そこに向かって神様が許されることだということとともに、それが必要であるということを、私たちは霊によって受け取ることができる。そして神様の力と恵みがそこにあるということを分かるならば、その中で私たちは進んでいくことができるんです。これがしっかりとね、覚えておいて、いただきたいと思います。だって、兵士も、なぜ、徹底して言うことに聞くかっていうと、戦いを通して、勝利が与えられる。勝利を得るんだって、はっきり見てるからでしょ。で、競技するものもそうじゃないですか。オリンピック選手なんかで、まさに金メダルってね、栄冠っていうのを明確に見てるんですよ。そして、ロークしたノフっていうのは何かっていうと、ね、ロークして、ね、汗水流した結果、良いものがはっきりとできるということを知ってるんですよ。だからその部分も私たち、ね、働く人とか、それを奉仕したクリスチャンとしても、そのビジョンというのはしっかりと私たちが見ていく、据えていくと大切ですよ。で、そこに向かって私たちが歩んでいくときに、私たちはね、もちろん試練とか困難がありますけれども、神をね、だから恵みによって強くなりなさい。神を助け、神の力によって私たちはその中を進み続けることができるという言葉です。これはね、ぜひ覚えて。だからパウロはですね、この3つの、ね、例えを用いながら、いわゆる働き人、奉仕者としての姿というのを表しているということですね。これを覚えていただきたいと思います。これからね、もう時代そのものがね、非常に厳しい時代になってきますね。ですから、その中でですね、だって円高も進んでますよね。今、77円ぐらいって言いますか、週末は。ね。それから、ギリシャも、ユーロ圏をね、脱出とか脱出ないとか言ってますけども、あれ出したら、世界的な恐慌の引き金になるとかね。もういろんな専門家言ってますよね。時代見れば見るほど、非常に困難な時代に入ってきますって言いました。でも、その中で、いいですか。神様は福音を、神の言葉を輝かせながら神の勝利を表すって計画があるんです。だからビジョンをしっかりと見据え、いいですか、教会、祈りの御言葉っていう基本的な信仰生活をしっかりさせながら、神の助けと力によって一歩一歩前に向かって進んでいきましょう。不可能っていう壁がことごとく打ち砕かれながら、神が備えた週末のリバイバル、驚くべき神様の恵みの技が皆さんの家族に、皆さんの住んでる地域に、日本に、世界に起こってくる。で、その働きのために今私たちが生かされているということもですね、しっかりとね、覚えていただきたいと思います。お祈りをします。先生様、ありがとうございます。あなたの投擲など審査に導き、ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたこと、ありがとうございます。イエス様、私はこれからもあなたに信頼しながら、あなたのことを覚えつつ、これからも信仰の波を締めていくことができるように助け導いてください。この御霊で始まったことから御霊によって完成させられる、この御方をなんかちょっと強く最近語られ示されていることがあります。その方に主は語られます。すでに御霊によって始まっていることからがあります。しかしそれを自分の人間的な力、また努力によって、それをこうしよう、ああしようというふうに、こう計画を持つことがないんですよ、知れます。すでにこのその働きっていうのを御霊によって始まってるし、それは神様の御手によって、すでに完成させられているので、従ったこの歩みをこう感謝しなさいとさせます。それは神の御手によって完成されたということを告白してきなさい。そして、こう祈りなさいとさせます。その中で私は何をすべきか、はっきりと教え、導いてください。その祈りを通して、主は必要なことをあなたに語り示されます。示された事柄を確認取りながら、それをなすことを通して、その、今、あなたの人生に始まった事柄は、はっきりと主の栄光の御手の中で、この祝福、勝利、恵みが力強く表されていくと主はされます。それでは、イエスの時を申します。病んでいる方、痛んでいる方、共に心を合わせてお願いしましょう。まず、悔やみをお願いします。罪がある場合、神の働きがとどまります。ごくわずかですけど、聖書に書いてあります。罪への病が許されると書いてあります。私は罪人だと聖書に書いてあります。どれかに当たりますので、短い時間ですから、死に悔やみの時もしたいと思います。それでは、今度は、祈りの時もします。一人一人ですね、死に私が求める時に、主はその求めに答えてくださいますから、 少々短い時間ですけれども、主の前に祈り、求めるときをしたいと思います。愛する主や神様、あなたの皆を心から賛美しめていただきます。あなたが今日もその豊かなご臨在を持ってこの場所に臨んでおられ、また、あなたの御心の技をなさっていることをありがとうございます。天にも地にも満ちている主が、今日もこの田中におられ、お少々に病んでいる、痛んでいることを振り伝って、あなたは癒しをなしてくださっていることをありがとうございます。ただ癒しをなされたことをありがとうございます。それからお少々の病んでいる、痛んでいるとき、その恵みの技が豊かにあらわされますので、はい、イエス・キリストによって、お少々の体を精神に与えてくる病の力と病の霊を、イエス・キリストの友達からでしょうか。イエス・キリストによって、この病の霊を、お少々の人生の力から言いますか。なんか、すごく否定的な言葉が繰り返し繰り返し来る方がいらっしゃいますけれども、それは決して主から来てないので、その言葉に耳を傾けることがないんです、おっしゃいます。主はその事柄に関して違う神の言葉として与えておられるので、その神の言葉を大体に告白してきなさい。それは戦いですけれども、神の言葉をこう告白することを通して、その否定的なその言葉っていうのは、はっきりと切れていきます。おー、ラバラバラバラバラバラ。イエス・キリストによって、お少々の体と心に主のイエスを宣言し、イエス・キリストによってお少々の体と心を今健康の状態に戻り、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、よしれ、よしれ、よしれ、よしれ、よしれ、よしれ、よしれ。膝を少し痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこに血が触れてくださっています。よしれです。それから、なんか皮膚病かどうかわからない。なんかちょっと、あざができているのかな。こう急にその、あざとか腫れみたいなのができている方がいらっしゃいますけれども、そこに触れてくださっています。よしれが出ていただきたいと思います。それから、肝機能がちょっと弱っている方がいらっしゃいますけれども、そこに主が触れてさっても熱くなっているのを感じると思いますから、それは主の癒しです。癒しを受けていただきたいと思います。それから、左肩だと思います。左肩ちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてさっています。癒しを受けてください。イエス・キリストによって、お少々の体と心を今健康の状態に戻り、癒され。イエス・キリストによって、お少々の体と心が今健康の状態に戻り、癒されたことを今、イエス・キリストで宣言している。イエス様、ありがとうございます。あなたの癒しを感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。お出しください。共に晴れでは賛美して祝福と思って礼拝したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝福します。はい、声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今の主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますよ。アメン。それでは、お世話になってください。簡単な要請をしようとします。主要の違いをご覧ください。本日